みなさんこんにちは。ラポール心と言葉のハーモニーパーソナリティの菅野秀之です。秋も深まり11月に入りました。秋の後半、どんな時間をお過ごしでしょうか。僕は食欲の秋と言いたいところなんですが、歯の矯正中ということもありまして、柔らかい食事を中心に楽しんでいます。中でも季節を感じさせてくれる食べ物で、しかも柔らかいものの代表といえば焼き芋です。頻繁に焼き芋にお世話になっているこの頃なんですね。栄養もありますし、食べやすく、しかも美味しいという大変優れたおすすめのメニューだなと思っています。さて、先月10月に僕は誕生日を迎えたんですけれども、誕生日当日は吉報旅行を兼ねまして、大分の湯布院方面に行ってまいりました。大分の大自然の中でワークショップを受けてきたんですけれども、多くの学びや気づきをいただいて、原点の日を大切に過ごすことができました。そしてワークショップに参加された方々からサプライズでお祝いもしていただいて、とても感激した誕生日になりました。大自然を五感で楽しむことができ、本当に貴重な時間ですね。大分で出会った方々は皆さん本当に親切で、心温まる時間をいただきました。その大分ですが、皆さんは大分の特産品ってご存知ですか？特産品はたくさんあるんですけれども、その一つが干し椎茸なんです。風味が豊かで肉厚なのが特徴とのこと。大分の名所の案内表示板は実は椎茸の形をしていることをですね、タクシーの運転手さんに教えていただきました。ところで、前回の番組でもお伝えしたんですけれども、僕はですね、ヨガを始めたんですね。で、ヨガ教室で様々な動きをしているうちに、程よく良い気持ちになってきます。少し負荷をかけた後に緩めたりもするのですが、その時に呼吸が深くなっていて、普段いかに体に力が入っている状態なのかということも分かりましたし、ヨガをしている中で不思議と脱力ができているんですね。この脱力している瞬間というのはとても大切だなと感じています。どちらかというと瞑想状態にも近くて、日々の緊張状態から解放される時間を作ることは現代人にはとても大事なことなのかもしれないですね。ヨガはまだ始めたばかりですが、毎回発見も多いですし、体にとっても良い効果がありますので、楽しみながら続けていこうと思っています。またヨガについても番組の中で触れていきたいと思っています。続きまして、モーメントオブトゥルースです。このモーメントオブトゥルースとは真実の瞬間という意味なんですけれども、毎回心に響く言葉を英語を通してお伝えし、解説をするコーナーとなっています。今回の表現、こちらになります。 Envision what will be, not what already is. Envision what will be, not what already is. この Envision は心に思い描くとか想像するという意味になります。この表現は未来と現在の比較をしている分なんですね。全体としてはすでにあるものを思い描くのではなく、未来にどうなりたいか、そしてどうありたいかを思い描こうという意味になってきます。未来には無限の可能性がありますよね。想像の世界、そしてイメージの世界をどんどん広げていきたいなと思っています。ということで、この表現を選んでみました。 Envision what will be, not what already is. ぜひ覚えてみてください。それでは CM の後はゲストをお迎えするラポールのコーナーです。今回もね、素敵なゲストにお越しいただいていますので、お楽しみに。ラポール心と言葉のハーモニー、 この番組は東京ネットラジオの提供でお送りします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから。そして。メジャーへの道はここから始まる。www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
ラポールのコーナーです。今月のゲストは呼吸法講師の桜井あさみさんです。よろしくお願いします。
はい、呼吸法講師の桜井あさみです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ようこそお越しいただきました。
はい、楽しみにしてました。
まず自己紹介をお願いできますか？
はい、じゃあ改めまして、呼吸法講師の桜井あさみと申します。
はい、
で私はですね、呼吸法を専門として、はい、体だったりとか、あとはメンタル の、サポートをさせていただいていて、
はい、
でそれ始めたの2年ぐらい前なんですけれども、その頃から、本当に呼吸に特化した、
はい、
サポートですね、させていただいております。
心とそして体と両方のサポートということですね。
はい、はい、そうです。
はい、この呼吸法なんですけど、まずなんでその呼吸法を伝え始めようとしたんでしょうか？
とですね、私中学3年生の時に、はい、摂食障害を経験していて、はい、でその、きっかけになったのが、うん、その自分の劣等感とか、なんかこう誰かと比較してこう自分をこう、責めてしまったりとか、
はい、
なんかそういうことから始まったんですよね。でダイエットしようっていうところから始まったんですけど。
そうだったんですか。
はい、なのでその、症状としてはその後全然収まったんですけど、やっぱり考え方が変わらなかったってですよね。
あ、根本の部分。
根本の部分が、
はい、
で今32なんですけれども、はい、その呼吸法と出会ったのが2年前 で、うん、で呼吸法を練習するようになってから、はい、なんかそういったところがすごくこう改善されてきた。でこう本当に楽に生きれるようになったっていうのを実感してから、はい、あ、私みたいにこう苦しんでる人とか、はい、そういう人たちをこう呼吸法っていうもので、
はい、
なんかこう救えるのかもしれないって思ってたのがきっかけで。
ああ、そういうことがあ
ったんですか。そうです、呼吸法にそうちょっと特化してやろうかなと思って始めました。
あ、なるほど、本当ご自身の体験からなんですね。
う
ん、
そうですね。
で呼吸法ってね、おっしゃってますけど、呼吸ってみんながまずはしてるじゃないですか。
はい、
生まれてからしかも欠かさず毎日行っていると思うんですけれども、
うんうん、
多分行ってない人はいないですよね。
そうですね。
はい、ただこれを意識している人ってあまりいないんじゃないかなと思うんですけれども、うんうん、この呼吸法って一体どういうものなんですかね。
もう横隔膜だったりとかをちゃんとこうコントロール自分でできるように、こうトレーニング、本当に呼吸のトレーニングをしてあげるような感じでですね、結構現代人って浅かったりとか、あとはやっぱコロナになってマスク生活になってから結構息苦しくなってしまったりとかして、浅い人すごく多いんですね。
僕自身もすごい浅いと思います。そうなんですよ。
なのでその深い呼吸に通常こう行っている呼吸がどんどん深くなるような、はい、こうトレーニングをしてあげるような感じの呼吸法っていうものを教えてます。
はい、あ、なるほど。今本当にマスクの生活が多いので、なんかただ単純に息苦しいっていうのもありますし、なんかこういろんな部分に影響きてますよね。
そうですね。結構体調面で、
はい、
例えば頭痛とか、なんか そういう不調だ、どこかが痛いとか肩が痛いとか、そういうところに来てる方もいますし、あとはやっぱりメンタル面ですよね。なんかこうネガティブになりやすかったりとか、なんかこうマイナスなこう気持ちになりやすいっていうようなこうところにこうちょっと行ってしまっているのかなというのが思うところですね。
人にもね、合わないことが多かったりしてるので、よりそうですよね、
うんうん、いや本当にそう思います。
ここにじゃあこれを改善するところに呼吸というところが、呼吸法がヒントになるという。
そうですね、きっといろんな方法あると思うんですけれども、はい、やっぱりなんかこう息って自分の心って書くじゃないですか、漢字で、はい、なのでもう呼吸をこう見つめたり、まあ、呼吸を整えていくことで自分の心も整っていくよっていうところをこう伝えていきたいなっていうのは思ってます。
なるほどなるほど、そうですね、本当に自分を見つめることになる、ね、自分の心って書くからより、なるほどなるほど、本当に自分を見つめるってなかなかしてなくないですか普段。
そうですね、この忙しいね、こうタスクがかなりあるこう日常の中で、
はい、
自分を見つめる時間って多分取ってる方少ないんじゃないかなって。
そうなんですよ ね、
思いますね。
なんか例えばじゃあお布団に入ってからちょっと自分を見つめようかなと思ってもみんな寝ちゃってたりとか ね、 すると思うので、そこの部分ってこうやっぱ自分の内側を見れると変わってくる。
そうですね、だからやっぱりこう自分の本当の気持ちとか、
はい、
この思ってることをこう蓋して、こう周りとねこう合わせなきゃいけなかったりとか、やっぱどうしてもそういう環境にいたりするじゃないですか、はい、なのでそうやって我慢とか、こう内に秘めてるものに一回こうフォーカスしてあげる、それをこう呼吸にちょっと向けてあげることで、ちょっとこう心の状態とか体の状態とかにこう気づく瞬間を作ってあげるっていうのができるので、ちょっとこういたわるというか自分を愛すというか、そういったところにつながっていくかなと思います。
なんか自分のいろいろな声って発信されてるけど、ついつい見失ったり見逃しちゃったりとかかな、もしくは見て見ぬふりをしたりとかね、
そうですね、
いうのがあると思うので、本当声を聞いてあげないといけないですよね、なので、まあ、しかもね呼吸だからもうどの瞬間でもやろうと思えば、
そうです、
応用できる。
本当にあのもう寝る前でもいいですし、電車乗っててもでもいいですし、バスでも、ね、公共の場でもね、あの今それこそマスクしてるので、そんなに呼吸法してるっていうの気づかれないと思うんですよね。
そうですね、逆にそこはいいところかもしれない、
いいところかもしれない
それないですね、
はい、なので本当いつでもどこでもできる
っ
ていうところでは、すごくこう身近な健康法というか、整える方法かなと思いますね。
そうですね、いつでもどこでもね、短い時間でもできるのがいいですね。
そうですね、
まあ、この呼吸、まあ、今のところともちょっと重なるんですけれども、まあ、浅見さんがこう、まあ、呼吸法もそうですし、その他こう日々暮らしている中で大切に考えていることというか、まあ、軸になっていることってどんなことになりますか？
私の軸としているところはやっぱりこうもっと心を楽に生きていいんだよっていうところを自分にも言い聞かせたりとか、あとはやっぱり人に伝えていきたいなっていうところがあって、でやっぱりこう力みすぎちゃうんですよね、はい、頑張って頑張って、もう人付き合いもそうだし、お仕事もそうだし、子育てもそうだし、そういうところもこう力んで頑張ろうとしちゃうんですけど、やっぱりこう力を抜いて、もう少しこう楽にもう生きたら、もう自分自身がもっとねこう軽やかに生活できると思っているので、
はい、そう自然体に近づいていけるというか、もうねぐっと力が入ってるとね、あのこう威力というかこう良さが発揮できないですよね。
意外とね力を抜いて何もこうなんだろう、力んでない時の方がいいアイディアが浮かんだりとか、
まさにですよね、
パフォーマンス上がったりするので、
なんか変な話ですけど、お風呂に入っている時とか、トイレに入っている時って結構リラックスしてるじゃないですか、だからそういう時ほどいいアイディアが出たりするのと同じですよね。
そうですね、
うん、
なのでやっぱりこう頑張りすぎない、頑張らない、頑張らなくてもやっぱりこうパフォーマンス上げられるようなこう生活ってやっぱりできていくので、
はい、これは訓練というかトレーニングなんですね。
そうですね、
なるほど、ちょっとね皆さんきっと、じゃあどんな呼吸法なのって思っていらっしゃる方多いと思うんですけれども、じゃあここで 皆さんにもねちょっとその呼吸法を体験していただけたらと思いまして、はい、今日特別にあさみさんにね呼吸法のこうなんていうんですかね体験をね、うん、誘導していただこうかなと思っております、はい、いかがですかね。
はい、じゃあちょっとやってみましょうか。
はい、じゃあお願いします、
はい、いつもはですねあの呼吸法って言ってちょっと難しいものをやるんですけど、はい、今日はもう内側に意識を向けるというか、
はい、
自分に向けてなかった呼吸をちょっと意識してみるっていうところをですね簡単にやってみようかと、
はい、あ、お願いします。はい、
ではゆっくりと目を閉じていただいて、ただただ自分の呼吸に意識を向けていきます。口から出ていく息、鼻から入ってくる空気に意識を向けていきます。口から大きく息を吐いてみましょう。そして自然に吸い込んでいきます。吐く息とともに体の力をふっと抜いていきます。体と心が緩んでいきます。ではゆっくりと目を開いていきましょう。
ありがとうございます、
はい、
呼吸に意識を向けるってやっぱり普段、ね、あまりしていないので、うんうん、すごく何ですかね自分のこうことを感じる実際に感じるっていうのが今、
うんうん、
なんかできたというか意識されたし、
そうですよね、
何ですかね深く呼吸をするって自分自身に問いかけるというか、うんうん、投げかけないとやっぱりしないですね。
そうですね、うん、多分吐く息と一緒にこう体の力振って抜ける瞬間で多分、
はい、
呼吸とともに感じることができると思うので、
はい、
あ、それだけ今ゆる、あの、力んでたんだなっていうのを、うん、
そうです
ね、逆に緩ませることでこうかあの気づくっていう、うん、あるかもしれないです
。そうですね、
うんうん、
なんか短い時間でもこんなにね体のこう体感というんですかね、
うんうん、
が変わってくるので、
うん、
これをもっとね長い時間続けたり回数続けると、
うん、
本当に変化がありますよね。
そうですね、やっぱりね何度も何度もやっぱりやってあげることが大事なので、そこでの気づきをどんどん深めていくっていうのが大事になってきますね。
いや、そしてねこの今あさみさんの誘導してくださる声もねこう心地よいというか、
よかったです、
うん、なんかスーッとその自分の中に入っていくというか、はい、見つめていけるような、
うん
うんうん、こうそのなんていうんですかね誘導していただけたので、
うん、
スーッと入っていける感じがしますね。
よかったです、うん、声はですねちょっと気を使ってちょっと柔らかく言うような感じでやっているので、
うん、瞑想状態にこう入れるみたいな ね
入れやすいようにはしていますね、
うん、ね、うんうん、いや呼吸法ってやっぱりすごいですね。
そうですね、
うん、
まだまだやっぱね知られてないところ多いんですけど、
あ、
もうどんどんどんどんこれからね、うん、広めていければいいなと思ってます。
そうですね、
はい、
皆さんのね健康にねつながっていくと思うので、
うんうん、
ねこれからもやっぱ呼吸どんどんね呼吸法いろんな方に実践していただけたらなと思いますね。
はい、
はい、ありがとうございます。そうしましたらここで一回音楽のコーナーに行きたいと思います。
はい、
はい、今日はですね、まあ、普段はエンディングでもご紹介している曲なんですけれども、ピアノアーティストで作曲家の日吉真澄さんのパープルドーンをここでねメインでお聴きいただきたいと思います。ドーンというのは夜明けという意味なんですね。ですのでどんな風景を皆さん心の中で見ていただけるでしょうか。それでは音楽お楽しみください。 三好真澄さんでパープルドーンをお届けしました。それでは CM に続いて朗読のコーナーです。
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫、毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日、バンドマンによる日常会 100% 女系ゼロのトーク番組、
最高だな、締め入れます。
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、 B ちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか？
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
こんにちは、ベーシストのハルトです。毎月第2木曜日アップ、ハルトの人生はチャレンジだ、山盛りの内容で放送しています。ぜひ聞いてください。
音声で味わう朗読、このコーナーでは毎月さまざまな朗読をお届けしていますが、今月も引き続きオリジナル書き下ろし作品の年を取らない人の続きをお送りいたします。今回9回目になりますね。前回過去にちょっと飛びましたけれども、過去で、いろいろな、謎が解ける鍵のようなストーリーになっておりました。それでは今日はどんな風に展開していくんでしょうか。お聞きください。僕はこの二人のやりとりを見てようやく思い出すことができた。実験に熱中していた科学者は紛れもない僕自身の姿だったのだ。何世紀もの時間を超えたこの実験、これはすべて自分自身で仕掛けたものだったことを知った僕は、再び上空に引き寄せられ、また次の瞬間、地面に叩きつけられた。
思い出したようだね。長い旅だった。君を追いかけて、ここまで来るのに相当の年月が経った。だが、私は君との約束を果たさなければならなかった。
実験は成功したんだね。だからこそ僕はここにいる。そして、約束通り、君は僕を見つけ出した。僕はこの過去から追いかけてきた占い師風の男に会えなければ、この自分の作り上げた壮大なドラマを思い出すことができなかったのだろう。夢で導かれたことで完成した薬は、現代においてたくさんの人の命を救っている。この薬は、僕には若さという形で、ユルには時空を超えても長らえるという形で、必要なものに必要な形で。そう納得すると、なんとも穏やかな気持ちになり、心も軽くなっていた。はい、年を取らない人9回目をお聞きいただきました。はい、いかがでしたでしょうか。
そうですね、こう前回とかのもちょっと聞かせていただきながら今日のを聞いたんですけれども、
ありがとうございます。
何かこう、人生とすごくリンクするような、
はい、
なんかこう自分がハッと気づいた時に何かこう意味づいていたとか、なんかそういうこう、
はい、
ところにすごく結びついている物語だなっていうふうに思いましたね。
なんかいろんな気づきにもつながって、嬉しいです、
ね、やっぱりこうその都度その都度きっと気づくタイミングってあると思うので、
はい、
なんかそこでこう自分にね、こう踏み落とせた時のこう心の楽さというか
確かに、その時になんかこの間同じことを聞いた時には気づかなかったけど、あ、今なんか気づいたとかね、このタイミングで気づいたから、あ、こういう風に変わるんだなとかね、そういうのってありますよね。
そうですね、
お話を通してね、気づきにね、つながったり、何かご自身それぞれの方のこう、生活の中でのねリンクがあると嬉しいなと思います、
はい、
はい、お聞きいただきありがとうございます、
はい、ありがとうございました。
はい、それでは引き続きトークをね、あさみさんと続けていきたいんですけれども、はい、メッセージシェアリングのコーナーに行きたいと思います。
はい、
はい、あさみさんがね大切にしている言葉をここでご紹介いただきたいんですけれども、本日どんな言葉をご紹介いただけるでしょうか。
はい、私はですね、前後、はい、 という言葉にあるんですけれども、はい、あの和言愛語という言葉がありまして、はい、全部漢字で
漢字、
はい、和製の和に、
はい、
言葉の語ですね、で愛にまた語で和言愛語って言うんですけど、
はい、
やっぱり人はやっぱり変えられないんですが、自分にこういかに見つめるかっていうところを意識常にしてるんですけど、
はい、
その中でやっぱ表情とか、
はい、
あとは言葉とか、そういったところをこう穏やかにしたりとか、
はい、
なんかこう思いやる言葉を発していくとか、いろんな状況であってもそういうところをこう大切にしたいなっていうところで、この言葉をこう常にこう思い出すようにしていますね。
これはなんかあのもちろん呼吸法される時もそうだし、いろんな方とねお話しする時とか何をするにしても本当にベースにあるというか。
そうですね、やっぱりこうねあのちょっと落ち込んじゃったりとか、なんか嫌なことって絶対 いくつかあると思うので、そんな時でもこう戻ってくる言葉、
原点ですね。
そうですね、にしてますね。
あ、すごいいい言葉ですね、しかも漢字も素敵というか。
そうですね、
なんかちょっとね和やかな感じになりますよね、
そうですそうです。
そうですね、本当ありがとうございます、
はい、
ちょっと大事な言葉として僕もこう覚えて、
ね、
こう思い出していきたいなと、
ぜひぜひ、
はい、思います。ありがとうございます。さあここでね、ちょっとご紹介なんですけれども、東京ネットラジオのゲストページに本日ゲストの桜井あさみさんの情報がね掲載されております。そちらの方にインスタグラムやホームページへのリンクも掲載されていますので、ぜひチェックしてみていただけたらなと思います。
はい、
はい、そして呼吸法はどちらの方でなさっているんですか。
今はですね、はい、東京の目黒の、
はい、
を中心に活動をしていて、
はい、
結構マンツーマンのセッションで、
はい、
しっかり体を見ながらやらせていただくことが多くなってきていますので。
あ、なるほど、
はい、なのでそちらに、
はい
はい、ご興味のある方は、
あ、ホームページから行ったら申し込みとかできたりするんですかね。
そうですね、インスタの方がいいかもしれないですね。
じゃあゲストページからね、はい、飛んでいただいて、
はい、
もし呼吸法をちょっと実践してみたいなと、ね、
うん、
思っていただける方いらっしゃいましたら、ぜひぜひね、
ぜひぜひ、
実践してな、こう中を見つめたりとか、してより力を抜いてね。
そうですね、
いやすごい、ちょっとこうセッションできっと皆さん変わっていくんじゃないかなと、思いました。
はい、
さて本日お越しいただいていかがでしたか。
いや、ちょっと最初はねちょっと緊張していたんですけど、やっぱこう菅野さんとねこうお話ししながら、はい、やっぱりやると、はい、それこそ力が抜けるって、
は
い、こう心地よい空間でちょっと喋らせていただきました。
めちゃくちゃ嬉しいです、はい、そう言っていただいて、
うんうん、
いや僕もね今日はあさみさんのお話、ね、伺いながらこうねトークをしていく中で、いや本当に気持ちがよくって、なんかこうより元気がこう、元気につながって、本当ありがたい限りですね、やっぱ呼吸ね毎日のことなので、これからも見つめて、
そうですね、
たくさんの方にこう、ね、伝えていけたらなって思いますね。
本当にそうです
ね、
みんなできてるのでね、呼吸は
そうですね、これはもう本当に見つめて、ね、皆さんがやっている呼吸をさらにね、こう
呼吸力を上げるというか、
呼吸力いいですね、
呼吸力をこうどんどん上げてってもらえれば。
はい、ね、いや本当今日貴重なお話どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました、
ね、これからも多くの方に、ね、伝えていただいて、ますますのご活躍を楽しみにしています。
はい、はい、ありがとうございます。
はい、本日のゲストは呼吸法講師の桜井あさみさんでした。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。今回はね毎回、あ、毎日欠かせない本当にね大切な呼吸についてお聞きすることができて、もう勉強になりました。今月も引き続き東洋の数字、日本の数字の秘密をご紹介していきたいと思います。西洋の数字との違いも楽しみながらね、お聞きいただければと思うんですが、今回は4についてのメッセージです。4は東洋と西洋とで意味合いがかなり異なるんですね。東洋での4は動きのある数になります。自由に動き、開拓や変化を表すんですね。新しいことへと進んでいくイメージとなります。変化に強く、 天真爛漫というイメージなんですね。ということでピンときた方もいらっしゃるかもしれないんですが、西洋の数字でいうと5のイメージに近いと言われています。このように東洋と西洋の対照的な部分も興味深いですよね。今年もあと2ヶ月を残すところになりましたね。早く夜が来るようになりまして、朝晩冷え込む日も出てきましたが、2ヶ月といえばまだまとまった時間ではありますので、来年に向けての準備、種まきもどんどんしていって来年末に向けていきたいですよね。それではまた来月もお会いできるのを楽しみにしています。この番組は東京ネットラジオの提供でお送りしました。